には梁があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるで。今日はこの聖書の箇所から、へりくだる祝福という題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所はとてもわかりやすいところだと思います。わかりやすいところですね。人の目の中の塵はすごく気になる。あなた目の中に血が入ってますよ。取ってあります。私が取ってありますよ。痛いでしょう。取ってありますよ。でも自分の目の中には針が入ってる。この針はですね、子供の時私は針だと思って針が入ってたら痛いだろうなと思ったんですけど、針ですね、これ針。針っていうのは英語ではビームですけど、もうちょっと分かりやすい訳にすると丸太ですね。丸太。大きな大きな丸太が入ってる。目の中の丸太、自分の目の中の丸太は気がつかないというわけでありますね。教会では、教会でよく出会う風景、光景は、牧師さんや司会の方が、まあ、本当にとかですね、なんか特別な言葉を多用するということがあると思いますね。私も何かそういう言葉があるかもしれませんが、自分ではわからない。本当にわからないです。本当にって何回も言ってますが、本当にわからない。で聞いている方はわかる。すごくよくわかるというか気になる。私も何か言ってね、何か言ってるんじゃないかと思いますが、本当に自分でわからないんですが、でも何かあると、本当に聞いている方は気になる。だから今日は先生、何回本当にを使うかなって数えてる人がいる。そして今日は57回本当にって言葉言ったねとかですね、先週なんか83回だったよとかですね、そういう話、まあ、したことがあります、私も。なんてですね、本題とは違うところで話が盛り上がったりするわけですね。で、私も今朝ちょっと聞いてみました。やめればいいのにとちょっと思いましたけど、僕は何か癖があるって聞いてみたんですね。待ってましたとばかりですね、いろいろ言われました。こうやって体を動かしてるとかですね、貧乏ゆすりをするとかですね、舌で口の周りをベロベロ舐めるとかですね、首を傾けて話をするとかでいろいろ言われたんですね。もうちょっと後悔しましたけど、聞くこと、たくさんだけど、自分では嘘だと思うかもしれませんけど、自分では本当にわからないんですよ。わざとこうやって体を動かしているわけでもなければ、わざとベロベロ口の周りを舐めているわけでもない。本当にわざと首を傾けて話してをしているわけでもない。わからないんです。でも他の人のはよくわかる。ちょっとした癖ならいいんでしょうし、まあ、あまりひどい場合はですね、まあ、愛を持って直接言った方がいいということもあるでありましょうけれども、でもここで問題になるのは、そういう癖ということを超えた問題です。罪とか問題のある行動とか人格的な問題とか、そういうことでしょう。なんでそんなことを言うの、なんでそんなことをするのということだと思います。他人の行動、他人の言葉が気になったときに、あなたがその誰かを裁くことをやめなさい。イエスはそのように言われたのであります。自分だってね、同じようなところがあるんだから、気がつかないだけで、あなたも責められるところもあるんだから、もう何も言うのをやめなさいと言われたのでしょうか。ね、イエス様が裁くなっておっしゃったことを、裁くなっておっしゃったんですけど、もう何も言うのをやめなさいとはイエスは言われたんでしょうか。だから何も言わないということをイエスは進めているのでしょうか。私たちもしも何も言わないということになれば、それはそれである意味楽だと思います。 でもそれって単なる無関心なだけなのではないでしょうか。イエス様はそのような生き方を求められたんでしょうか。ではないだろうと思います。ではイエスはここでどのようなことを言われているのだろうか。誰かの行動、言葉が気になるとき、私たちはどのようにすべきなのか。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、人を裁きやすい私たちへの戒めということです。これは人を裁きやすい私たちへの戒めなんです。明らかにこのイエスの言葉は私たちの自然な傾向性に対する警告です。私たちは放っておくならば、自然のままに生きるならば、自分のことはわからない、他人のことは気になる、本当に小さな小さなことでも気になる、でも自分のことはかなり大きいものであったとも気がつかない、それことを忘れないでいなさいよ、意識していなさいよということです。皆さん、誰かの言葉が気になったら、気になっていたら、もちろんこれは悪い意味で、悪い意味でいい言葉じゃなくて悪い意味でですね、誰かの言葉が気になって、本当に誰かの言葉で傷ついたり気になっていたら、その人に、ああ、あなたの目には塵が入ってますよ、それ取り除いてありますよと言う前に、自分の目を考えてごらんなさい、自分の目の方を考えてごらんなさい、あなたの目には丸太が入っているんだから。でもあなたはその自分の目の丸太にも気がつかないんだから、そんな人のことをとやかく言うのをやめなさい。それがまず出発点であります。まあそうですよね、本当にこれ実感込めて言いますが、皆さん、これ本当にそうだなって思いませんか。本当に私たち、また本当に連発してますが、本当に私たちはこの通り、イエス様おっしゃった通りだなって思う。他人のことってわかる、気になる、なんであんな言い方するのかな、なんであんなことするのかな、ひどいな、悲しいなって。でも自分のことって本当にわからない。皆さん、この話を読んで、ね、どう思います。私もそうなのかなと思ったらまだいいんでしょうけれども、ああ、いるいる、こういう人いるよ、私の周りにこういう人いる、自分のことを置いといて、まあ、自分の丸太に気がつかない人の目の月ばかり探す人いるいる、いるよいる、また、この話はあの人の批判ばかりしてるあの人に聞かせてあげたいなと思った人は、まさにこのイエスが言われた、人の目の中の塵には気がついてるけど、自分の目の中の丸太には気がつかない人なんです。ね、これは誰か、この男を読んで他の誰かを思い浮かべてるならば、それは自分のことを分かってないで人のことばっかり気にしてる人なんです。また自分は分かってる、そう、自分は自分の目の中の丸太には気がついてるよ、でもあの人は気がついてないよね、本当人って自分のこと分かってないよねと一言のように思ってる人がいたら、それもまた自分のこと分かってない。だから人間って本当に私たちそうだなと思うんですが、本当にどこまで行っても自分のことわからないんだなと思う。人のことがよく分かって、人のことはもう本当になんでかなって分かって、でも自分のことはなかなかわからないと思うんで、だからイエス様は人を裁くなと言われました。自分の弱さ、自分のことは気がつかないんだよ、でもね、私たち人を裁いてしまいやすいんだよ、自分を知って人を裁かないようにしなさいよとイエスは言われてるんです。身内の話で申し訳ないんですが、私の両親は牧師でありましたが、まあいろんな足りないさや弱さも持っていたと思います。しかし私は本当に心から感謝しているのは、この彼らがですね、この人を裁かないということについては、本当にそのように生きている人でした。本当にそういうふうに生きていたんですね。まあ、今も健在ですけれども、人を裁かないということに関しては本当にそのように生きていた人でした。いろんなことがあったと思いますし、まあ、子供であった私たちが知らなかった ということもあると思いますが、少なくとも私たちの前では人のことを悪く言うことはありませんでした。でもですね、一度だけ、まあ、 ごめんなさいお母さん、母が他の牧師さんの過去の言葉に、私はあの牧師さんのあの一言が忘れられないと批判するようなことを言ったことがありました。それを聞いて父は、私はそんなこと言われたこと何も気にしてないよと言って、その場は収まったんですが、その後しばらくして、まあその後しばらく母は苦しんでたんだと思いますね。しばらくしてから母が祈り会の中で、本当に小さな5人か5、6人しかいなかった、10人もいなかったような小さな祈祷会だったんですが、その祈り会の中で、そこに集まっていた皆さんの前で、私は神が座るべきところに座って人を裁いていました、自分が神のようになっていましたと悔い改めて証しをしたんですね。ずっとそのもう何年も前に言われたその一言が許せないでいた。その自分はあたかも自分が神であるかのようにその人の言葉を裁いていた。そのことに気がついたから、私は悔い改めます、そのように告白をして証しをしたんですね。あ、本当にこの人は神様の前に真実に生きているなと私は思いました。本当にその言葉がどれほど、まあ、癒していったらいいんでしょうかね、の慰めになり励ましになったかと思います。正直言うと、母がそうやって人私たちの前で他の伝道者の方のことを、その一言が忘れられないんだってことを言ったときに、私たちは本当、私自身は本当に傷つきました。そんなこと言うのやめてよって言いたかった。でもその後、母が苦しんで苦しんで悔い改めたその姿に、私は大きな大きな慰めをもらいました。私たち人のこと気にならないですか？その言葉が、その行動が、その態度が問題あるなと思っていないでしょうか？その人の目の中の塵が気になりませんか？でもその時、あなたの中には丸太が入ってるんです。そう、自分を神として人を裁くという、もっと大きな罪を、罪の根本と言えるような、自分が神の座に座って人を裁くという、もっと大きな罪を犯している、それこそ丸太なんだ。だから悔い改めようじゃありませんか。本当に今日お互い悔い改めて、あなた自身一人の人間として、私たち一人一人一人の人間として神様の前に出ようじゃありませんか。今日の説教題はへりくだる祝福というふうに出しましたけど、本当にまず一人の人間として神様の前にへりくだって出ようじゃありませんか。私の中にはこの人の姿を裁くような丸太が自分の中にあるんだ。神様、私を許してください。神様の前に出ようではありませんが、2番目のポイントに進んでいきたいと思います。丸太と塵を取り扱う神の恵みということです。まあ、ほとんどの場合、本当にほとんどの場合で、自分の目の中の丸太に気がつけば、相手の目の中の塵はの問題は解決してるんです。皆さん、本当にそうなんです。人の目の中の塵が気がつくのは、自分の中に丸太があるからです。イエスが相手の中に、目の中にあるのは塵で、あなたの目の中にあるのは丸太ですよっていうのは、決して大げさに誇張していったんじゃないんです。人の目の中に塵があるとき、自分の中に、あなたの中には丸太があるんだよって。 大きな問題があなた自身の中にあるんだよ。だから本当にそれを取り扱っていただくことが大切なんだ。そうしたらあなたは相手の目の中にある塵なんて気にならなくなっていく。そのようにイエス様はおっしゃったんだろうなと思う。そして大切なのはその丸太を取り除くことすら自分の力でできない。すらっていうかね、皆さん目の中に丸太入ってた、自分の力で何とかすることできないんだって。このことは聖書のこの聖書の箇所に出てこないんですが、聖書全体を通して語られているメッセージですよ。私たちが自分の力で自分の中にある罪、自分の中にある問題、自分の中の苦しみ、この自分の中のこの戦っているこの許せない問題、そのことについて自分の力でもうやめようと思ってやめられるならば、せわない。自分の力ではどうにもならない。自分の中では、自分の力では、もうどうにも救うことができない。ちょうど溺れかけているときに、自分の髪の毛をつかんで、自分を救うことができないように、私たちは自分で自分の目に丸太があることが分かったとしても、それを自分の力で取り除くことはできない。もう私はこんな生き方やめよう、こんなやり方やめよう、決心したところで人間が持っている性質は変わらない。どうしても自分を、どうしても人を裁いてしまう私たち、それを取り除こうと思っても自分の力ではどうにもならない。ですから先週お話した聖霊様の力が必要なんです。祈りによって聖霊様いただいて変えていただくこと、聖霊様の自由な働きによって変えていただくことが大切なんですね。私たちは自分の力で頑張ったところで、本当に自分の目の中にある丸太を取り除くことができない。だからイエス様が私たちのためにあの十字架にかかって死んでくださったんです。自分でそんな立派な人間になれるんだったら、自分の力で立派になれるんだったら、イエス様は十字架にかかる必要なんかなかった。本当に私たちはどうにもならないものだからイエス様が必要、どうにもならない存在だから聖霊様の力が必要なんです。聖霊様に心を開いて作り変えていただこうじゃありませんか。そしてこれはもう自分の力ではどうにもならない、聖霊様の力によって変えていただかなきゃいけない、もうイエス様の十字架にすがるしかないと分かるならば、今度はたとえ相手の目の中の塵が気になったとしても、その問題も決して私が手を差し伸べてさあ取ってあげますよというふうに簡単になんとかなる問題ではないってことがわかる。相手の目の中の塵が簡単に取り除ける問題ではない。本当にこの人はこのことで戦い苦しんで、もう悩んで歩んでいる。愛を持って接することができるようになる。自分が変わることも自分ではできないと分かれば、あなたが気になっている、あなたの心を悩ませているその人も簡単に変わることはできないんです。その目の塵もそんなに簡単に取り除けないということが分かる。そして今度は一人一人じゃなくて共に祈りながら、私たちを変えてくださる聖霊様の御業に期待して歩むことができるようになるんです。礼拝の中で聖書の言葉ではない言葉をご紹介することが混乱してはいけないですと思いながら、でもですね、この私がいつも心がけている言葉があります。聖書の言葉ではありません。でも、イエス様はこういうことを、イエス様はおっしゃっていることこういうことなんだろうなと思うんですが、相手を変えようとしないで相手を分かろうとしなさい、人を変えようとしないで人を分かろうとしなさいという言葉があります。私たちは相手を作り変えたいんです。だから喧嘩になったりトラブルになったりするんです。あなたはあなたのまんまではダメだ、ここを変えてくれなきゃダメだってメッセージを送ってるんです。だからぶつかる。 でも考えてみてください。聖霊様はまさにこれしてくださったんじゃないんですか。神様はあなたの人生に、あなたという人にこういうふうにしてくださったんじゃないんですか。あなたを変えようとする前にあなたのことを分かってくださったんじゃないですか。聖霊様は、神様は、イエス様は私たちをまず愛してくださって、これは聖書の言葉ですが、イエス様は私たちをまず愛してくださって、私たちが神様を愛したのではなく、神様の方が私たちを愛してくださって、私たちのために一人子イエス様を与えてくださった、ここに愛があるって。まず神様は私たちを愛してくださって、そのまま愛してくださって、受け入れてくださって、私たちの弱さや痛みや罪深さ、まず分かって受け入れて、そして私たちを作り変えようとしておられるのであります。聖霊様がそのように私たちを受け入れて、聖霊様が私たちを愛して、聖霊様が私たちの深いところまで分かってくださって、私たちを作り変えようとしてくださっている。聖霊様があなたにそのようにしてくださったならば、聖霊様があなたをそのように愛してくださったならば、聖霊様があなたをそのように受け入れてくださったならば、あなたがその目の中の塵を取り除こうとしているその人のこともあなたは変えようとしないで分かろうとすべきなのではないでしょうか。そして共に神様の前にひざまずいて祈るべきなのではないでしょうか。今日の説教題はへりくだる祝福というふうに付けさせていただきました。今日はいつもより短い説教なんですが、他のプログラムはないので礼拝自体も短く早く終わると思うんですが、本当にへりくだる祝福、これは単にお話メッセージを聞いて終わりでいてほしくないなと思います。本当にあなたが一人でへりくだって神様の前に出て祈る、その時に与えられる祝福も本当にどれほど大きいか。神様が、ああ私も丸太があるな、私も目の中に丸太があるなって、私が誰かのことを気になっていれば、それはこの誰かのこの問題が気になっているならば、それはまず神様が私の目の中の丸太を教えるためだったんじゃないかなって。神様の前に出ようじゃありませんか。まず一人で、その時に与えられる祝福もあるでありましょう。でもそれだけではなくて、本当に共にへりくだる祝福をも神様は与えることができる。あなた個人の問題ではない、共に祈って共にへりくだって祈り合う、そういう祝福も神様は与えてくださる。あなたを変えるのも、その目の中の塵が気になってしょうがない、その人を作り変えるのも聖霊様です。本当にイエス様によって一つとならせていただいた、お互い共に聖霊様の前に出て、共に神様の前に出てお祈りしようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちを愛して、私たちの目を開くためにこの聖書の箇所を今日私たちに示してくださったことをありがとうございます。これは決して偶然ではなくて、あなたが必要だと思われてこの箇所を私たちに示してくださいました。神様、私たちが人の目の中の塵には本当によく気がつきます。気になってしょうがありません、何とかしなければと思ったりします。または正反対に、もう放っておくしかないなと無関心を 染み込みたくなる時もあります。神様、しかしあなたはそのことを通してまずあなたの目の中の丸太に気がつきなさいよと今日も語っていてくださるからありがとうございます。本当にあなたが一人一人に示してください。聖霊様、私たちのお互いの目の中にある丸太に気がつかせてください。そしてあなたの前にへり下って、神様、私のこの問題あなたが取り扱ってください。あなたが清めてください。取り除いてください。そのように祈ることができますように、聖霊様によって取り扱っていただくことができますようにお願いをいたします。そして自分一人ではなくて、本当に共に神さんの前に出て祈り合っていく交わりへと私たちを導いてください。本当に神様、あなたが共に歩むようにと招かれたお互いです。神様、あなたの前にへり下って共に祈り合って歩んでることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。